はい、こんにちは。左大臣光永です。久しぶりに白峰神宮に参拝してきました。瀬尾早見岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとそ思う須徳院を祀る京都上京区の神社です。神前の左近の桜と右近の立花が青々と茂っていました。桜の葉のさらっとした感じと立花の葉のつるんとした質感が良い対照をなしていました。もう夏だなぁと実感しました。本日は平家物語菅野大さんより辻風です。辻風、竜巻が起こり多くの家屋人命が失われます。辻風。おなしき5月12日馬の刻ばかり、今日中には辻風おびただしう吹いて人屋多く天道す。風は中の御門京極より起こって羊猿の方へ吹いてゆくに、胸門、平門を吹き抜いて、四五町、十町吹きもてゆき、桁、投げし、柱難度は、虚空に散在す。日和田、吹板の類、冬の木の葉の風に乱るるがごとし。おびただしゅうなりどよむ音、かの地獄の豪風なりとも、これには杉地とぞ見えし。ただ、社屋の破損するのみならす。命を失う人も多し、牛馬の類、数を尽くして打ち殺さる。これ、ただごとにやらす、三浦あるべしとて、神技官にして三浦あり。今百日のうちに、六を重んずる大臣の慎み、別しては天下の大事、並びに仏法、王法、共に傾いて、氷学、相続すべし、とぞ、神技官、恩用料、ともに占い申しける。いわゆる自称の辻風についての短い章でした。あれ、どっから聞き覚えがあるなぁと思われた方もあるかもしれません。宝生記の中の辻風の描写と似ているというか、そのまんまです。鴨の長明が宝生記を書いたのが、建暦2年、1212年。これは宝生記の巻末にはっきり原稿が書いてあります。平家物語が書かれた時期は不明ですが、承久の乱1221年の後、数十年の間と言われています。当然、平家物語の方が後です。つまり、平家物語は宝生記の文章をパクっています。当時は著作権という概念もないですからね。パクられた鴨の長明のために言っておくと、平家物語の辻風描写よりも宝生記の文章の方がはるかに具体的で迫力があります。やはり実際に足を運び目で見たものにはかなわないなと思います。次回、石問答は7月14日水曜日の配信です。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。